FM Fuji. FM Fuji. Good day.
豊富の暮らし方。昨年度スタートしましたこのコーナー、豊富の暮らし方。今年度も6月、9月、12月、そして来年2月の4ヶ月間にわたりまして、豊富市から季節ごとの情報をお送りしてまいります。何しろ南に富士山、北に八ヶ岳、西に南アルプス連峰を仰ぎ見ることができる山の都甲府です。この時間は甲府に住んでみませんかというテーマのもと、甲府コンシェルジュの鳴沢春子さんと一緒に歴史や文化、自然や街並み、施設などなど甲府ライフを楽しむための情報を発信してまいります。今日も春ちゃんよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
今日は素敵な女性のゲストに、
今日はですね、中村美也子ちゃんをご紹介します。
美也子さん、こんにちは。
こんにちは、
ようこそお越しくださいました。
ありがとうございます。
京都の京に子供の子と書いて美也子さん。
美也子さん、
はい、そうなんです。
素敵な名前。
山梨出身の両親が京都に行って産んだ子供なので、うん、祖母がつけてくれました。
まあ素敵。京都のご出身で、で今日は京都から甲府に住んでらっしゃるということですか？
いや、京都で育って、うん、で結婚した直後にカリフォルニアに夫と二人で移りまして、
アメリカに移住した。
はい、
海外からの移住なんです
。うわ
From America.
カリフォルニアはどこですか？
カリフォルニア南の方なんですけど、ロサンゼルスとサンディエゴのちょうど真ん中あたりに、うん、アーバインっていう名前の日系の企業がたくさんあるエリアがありまして、うんうん、でそこで22年ぐらい教える仕事を、駐在員のご家族を。
22年間、カリフォルニアのアーバインで学校の先生をされていた。
学校といいますか、普段子どもたちはアメリカの学校に通っていて、うん、私はその子たちが放課後とか週末とか、うん、日本に帰ることが前提のご家族が多いので、うん、日本の教育についていけるように指導したり、うん、あるいは高校受験、大学受験で日本に戻れるように指導したりってことしてました。
なるほど。じゃあ学習塾のような。
そうですね。
なるほど、はい、じゃあそれは教えてらっしゃるの日本語で教える？
そうですね、うん、ただ受験というか、もちろんアメリカの学校に適応するのにも英語も必要なので、うん、英語も教えるし、うん、戻ってからのことのために日本語も教えるし、うん、でそれ以外の教科も全部っていう感じですね、う
ん、いや何しろね、この水曜日 LA シグナルというコーナーが最近できまして、 LA と電話でつないでいろんな話を伺っているんですが、結構日本人が多いんですよね。
多いです、
やっぱりね、企業で皆さん、お父さんお母さんが活躍してるってのもあって、でもお子さんがじゃあそういう環境の中でどう適応していくの か、結構美也子さんをもう本当に先生さらにはアメリカのお母さんっていう感じで慕ってたお子さんがたくさんいらっしゃって。
そうです ね、だからあちらちょっと畳んでくる時はもう心が痛いっていうか、
でも22年間そうやって教えていて、で今回この甲府に戻られた、
はい、3年前ちょうど今ぐらいの時期に3年前来ました。でも戻るっていうか、暮らすのは初めてなので。
あ、おばあちゃまが暮らしていたお家に、
そうですね、移住してきたというか。
じゃあそういうのは何ターンって言ったらいいんですか？
孫ターン。
初めて聞いたそんな言葉。
孫ターン。だってね、美也子さんは京都で生まれて、京都で育って、アメリカに22年もいて、そっから来てて、で辿っていけばおばあちゃま。
おばあちゃまの元々の出身、おばあちゃまが住んでらっしゃった、ってことは今住んでらっしゃるお家は結構古いんですか？
古いですね、多分100年、
100年？
あのね、実は美代子さんのお家って甲府駅から、5、6分かなぐらいのところ歩いて、で私知ってたんですよ、そのうち、古いお家があるなって、珍しいな、ここにポーンとあるの、でここのお家はどういうお家なんだろうななんて思ってて、近いところだから、そうしたら美也子さんが住むみたいな。
駅前ですよね。
駅前ほぼあれもうね、アメリカの範囲で言ったら本当に駅の目の前で、
目の前、
距離の大きさから言ったら、
あなたの
歩いて500、
500、600メートルぐらい、それは古民家ですよね。
そうですね、 花子とアンで朝の連続ドラマの時に、うん、あのニーヤンが出征する時に、うん、ザッザッザッって兵隊さんが歩いていく時に、あの格子戸の前をみんなが歩いていくっていう、その格子戸がザーッと並んでるっていう景色があったんですけど、はい、あの格子戸を見て、あ、うちと同じみたいな。
あ、びっくり。そのロケ地にはなってないでしょ。
ロケ地かと思った、
うん、でそれぐらい の、 その時代感のあるお家で、
だから、
まあ、甲府の人だったら見ればわかる、
見ればわかる、う
ん、じゃあ住むにあたってリノベーションはしたんですか。
はい、しました。もうものすごく寒い甲府の冬だったんですけど、もう外とほぼ同じぐらいの寒さ、うん、もうだって昔 の、 あの昭和もう初期の頃 の、うん、あのガラガラガラガラガラガラって、鍵はあのチュッて入れてキュッキュッキュッて回す、
うん、キュッキュッキュッていう
あの棒一本の鍵みたいな、はいはいはい、あんな感じの、ってかもうあのガラス戸の向こうは外だし、うん、もう古いから、うん、もう木も細っちゃってガラスの隙間がいっぱい、こう風がどんどん外から入ってくるような古い家だったんですけど、でそれをまあ住める状態、教室として使える状態に、
じゃあ今、はい、その古民家で学習塾を、
はいはい、住みつつ塾もやってます、
うん、やってらっしゃるの、はいはい、うわー楽しそう。
楽しい
でどうですか今生徒さんは何人ぐらいいらっしゃるのかしら。
30。
おー、
結構たくさん、何年生から何年生。
一番ちっちゃい子小学校2年生で、うん、でも小学生ちょっともう夕方は高校生が多いので、うん、それに混じって小学生ってわけにいかないので、うん、一番小さい小学校2年生は朝6時半に、
学校行く前ね、
学校行く前、週に数回勉強に来てくれたり、で一番はもちろんもう大学受験生とか、まあ、あの大学受験生ですね、そうですね、はい、
それを宮子さんは何の教科を教えるんですか。
私は英語とか国語とか、まあ、小学生小さくなればなるほどやっぱり小さい子、まあ、でも夫も理科数学を教えるんですけどあの夫もすごく子供は好きであの楽しんでるんですけど、だからまあそんな感じですかね。私が文系科目、彼が理数系科目みたいな。
お二人とも先生
なの。先生なの。だからあの宮子さんがのところにアメリカから駐在の娘さんたちがこう日本の大学に来ようっていう子がホームステイしながら日本の大学を受けるって、受験勉強を今度は甲府でする。
すごい。
その子もあのもう去年の夏だったんで、うん、夏6月から2月まで暮らして、うんうん、すんごい甲府大好きになって、で北海道に行ったんですけど、
北海道のね大学に入って勉強してるんだけど、私も何回か彼女に会ったんだけど、その日本のお母さんだから宮子さんが、でお母さんの故郷だから彼女をもう連れて歩いて、宮子さんが甲府のいろんな会に行ってるから彼女も甲府にいっぱいお友達ができて、もうあっちこっち食べ歩いたりね、
県民大工にも2人で出ました。私はコーラスで彼女はコントラバス。
へー、楽しい、
楽しい生活を送
って。じゃあ22年間アメリカで培った人間関係もそのままちゃんとね、うん、続いていて。
そうですね、日本に先に戻ってきた卒業生たちももう今30代40代ですけど、うん、そういう人たちも会いに来てくれたりとか。
素敵だな。ってことはやっぱり宮子さんのところで習ってるお子さん、それからまあ親御さんも将来的に留学を考えていたり、
あ、
まあ、世界的にインターナショナルな活躍をするような子供になってほしいっていう親御さんもいらっしゃるんじゃないですか。
そういう方もいらっしゃいますね。だから海外にその学びに出るために必要な話とかが甲府で聞けるなんてってすごい喜んでくださった方もいらっしゃいます。
いやでも実際にこう孫ターンをすることになって、だって日本に帰ってくるってことになった時に甲府じゃなくても良かったわけですよね。でもどうして甲府を選んだの。
私にとっては、うん、甲府に帰らないんだったら日本帰らないよぐらいの
気持ちでした。それはどういう魅力があったんですか。
やっぱりもうその祖父母の家、うん、あの古い家がなくなっちゃうっていうのがどうしても。
あ、そっか、宮子さんが住まないと今の世代で住む方がいらっしゃらなかったんだ。
う
ん、
そうですね。で、あの3年前ですか、4年前に大雪があった後、古い家が破損してしまって、でそれをまあ っかけにというかなんというか、あの潰され取り壊されてしまった古い家がたくさんあったって聞いて、うん、まあ、うちもそうするどうするみたいな話もちょっと上がっていたので、住む人がいれば潰さないよねっていう感じで、
うんうんうん、そっか、説明してくれるっていいですよ ね、
本当にだって隙間風ピューピューでそしたらそれはこれ住むとこじゃないかもって思ったところ、うん、ちゃんとそれを住みやすく手を入れて、うん、ありがたいです ね。
ご主人にとってみたら、うん、全くね、美
穂子さんのつながりがない。ご主人は甲府の方じゃない
んですね。だからでもご主人と私がお話をしたら、うん、ご主人はいろいろな選択肢、京都に行こうかとかね、違うところに行こうかって思ったけど、やっぱ甲府っていう町のその規模感っていうかね、うん、あと子供たちにへの思いっていうのがね、すごい思ってくれるというかね、
甲府の子供たち素晴らしいっていつも、うん、あの勉強に来る子たちが何も言わないけど、うん、もう靴がピチッと揃ってるんですよ。
あら、
きちんと。
そう、親御さんの教育なのかしら、
うん、ご挨拶もきちんと、帰っていく時なんかのご挨拶もきちんとだし、なんかすごいこうきちんと育ってる子たちが、
周りとの付き合いがある子が多いからなのかもしれない、
うん、そうですね、う
ん、美穂子さんもね、帰ってきて、うん、おばあ様が暮らしてたお家で、今度おばあ様のことを知っている近所の人と付き合ったりとか、
うん、そうですね、
世代を超えてね、
だから町が育ててくれるっていうのが、はい、一生付き合ってく人たちが育ててくれるっていう町でもあるかなとは思う、
ね、思います、
ね、そんな美穂子さん、このあのみんなマイカー持って車でブンブン走らせてるのが当たり前の暮らしの中で、車今持ってないんですか？
持ってないです。持たずに3年来ました。
やっぱり甲府のすぐ駅前だからっていうのも、
そうですね、あとまあ仕事が、子どもたちが来てくれるので、うんうんうん、あの仕事場まで自分が行く必要がないっていうのもあるので。
でも駐車場はあるんですよね。
駐車場は塾の送迎の方のために、うん、と、あとまああのピザ屋さんに来てもらうために。
どういうことですか？
ピザ窯を乗せた車で、
いわゆるキッチンカー、
キッチンカーが、
はい、それが大好き、そこのコミンピザが大好きすぎて、
横に来てくれるわけ。
そうなんです、
横付けされて、
月に1回
食べに来てって言うから行って食べちゃった。
素敵。え、じゃあそれは塾にいらっしゃってるお子さんたちも食べられた。
はいはい、
楽しい。あ、そういう空間もあるから、
はい、
じゃあね、夏はみんなでなんか外で、
あ、そうです ね、あのウッドデッキがそのパーキングに面したところにあるので、うん、そこでバーベキューみたいなこともちょっとしたりとか。
楽しい。いや、でもそんな美穂子さん、そしてね、ご主人に教えてもらった子どもたちは、またそういうね、あのすごく外交的な、うん、さらには世界に視野をね広げた子どもたちが、また日本のね次の、世代を担っていくってことですよね。いや、なんかすごい希望あふれるお話をこの年末に聞くことができて嬉しいです。
ありがとうございます。
ぜひこれから孫ターンを考えてるなんて方に何か一言アドバイスを。
孫ターン、私実際するまで分からなかったんですけど、町の人が本当大切にしてくれるんですよね。宮子ちゃんのおばあちゃんに俺たち教わったり、あ、祖母も国語の教師だったんです、甲府工業の。
はいはい、
ね、宮子ちゃんのおばあちゃんにも、あの 俺たち教わっただよってあの周りのおじいさんたちが言ってくれたりとかするので、で、あの孫ターンおすすめだと思います、
はい、ね、そこに素敵な土地だったり家だったりがあったら絶対考えるべきですよね、
うんうんうん、
いや、素敵なお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
そしてこれからますます未来あふれる子どもたちをしっかりと教育していってあげてください。
ありがとうございます、
はい、今日は素敵な孫ターンをされた中村美穂子さんがゲストでした。そして甲府コンシェルジュの鳴沢春子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、甲府の暮らし方、番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一回聞いてみたいという方、ぜひぜひアクセスしてみてくださいね。甲府の暮らし方、来週もお楽しみに。